それでは通告に従いまして大項目2点について一般質問をさせていただきます。まず大項目1点目、留萌市の医療介護についてお聞きいたします。中項目1点目、公立病院経営強化ガイドラインに基づいた留萌市立病院運営についてお聞きいたします。留萌市立病院は留萌管内の地域センター病院として急性期医療を担い、救急医療、周産期、小児医療を堅持していただいており、それは市民への安心へとつながっております。まさに市立病院をお支えいただいている医師、看護師だけではなく、すべての医療者、事務職の方々のおかげであると思います。先般、新型コロナ感染症が5類の位置づけとなり、新型コロナウイルス感染症に伴う補助金などにより、市立病院は財政状況を維持できておりましたが、これからが留萌市立病院にとって地域医療を守りながら財政も維持しなくてはいけない非常に重要な局面であると思います。現在公立病院経営強化ガイドラインに基づき、地方公共団体における公立病院経営強化プランの策定が求められております。現在留萌市立病院も強化プランの策定中であるとお聞きしており、来年度は診療報酬改定もあり、日本ではこの低医療費政策が進む中、日本の病院経営全体が赤字体質となっており、特に公立病院の運営は年々厳しさを増し、島田事業管理者の手腕の見せ所であると思います。島田事業管理者になられて約6ヶ月が経ちますが、今後留萌市立病院において経営力強化、機能強化を図る部分について見解をまずお聞きいたします。また医療提供体制を維持する上で医療従事者の確保は最優先事項であり、経営強化ガイドラインの中でも医療従事者の確保、限られた医療資源の効率的活用が謳われております。現在取り組んでいる働き方改革だけでなく、各種医療者が働きやすい環境づくりが求められております。留萌市立病院として、就学貸付金制度がありますが、召喚後に離職を防ぐためにも医療者の使命感だけでなく魅力的な労働条件と働きやすい環境整備が求められておりますが、医療従事者が働きやすい環境づくりについて今後留萌市立病院としてどのような取り組みを行っていくのか、島田事業管理者にお聞きいたします。中項目2点目、留萌市における医療・介護資源の確保についてです。現在、日本で医療者・介護従事者の確保は、この高齢化社会において喫緊の課題であり、留萌市においても同様です。留萌市内の病院・介護施設などでも人材不足が叫ばれ、市外流出も散見されます。なんとか医療・介護資源の減少に歯止めをかけなくてはいけないのではないでしょうか。地域包括ケアシステムを構築するため、留萌市における医療・介護資源を最大限活用するために、潜在看護師・介護人材の発掘は急務であると考えます。留萌市全体として、この逼迫した地域医療・介護の現状について、中西市長の見解をお聞きいたします。また、中西市長の施政執行方針における5つの実行の中に、医療・介護資源を増やすために、潜在看護師・介護人材の復職・再就職準備金の支援という項目がありますが、現状を踏まえた上で市長の見解をお聞きいたします。続きまして、大項目2点目に移ります。市内公共事業の実現のために、中項目1点目、留萌市公共施設等総合管理計画に基づいた市内公共事業推進の検討についてお聞きいたします。留萌市公共施設等総合管理計画により、現在、留萌市は多くの公共施設を抱えており、老朽化が進む中で、未曾有の災害に見舞われているこの日本において、留萌市も各施設の安全性の確保、災害時の耐震化の必要性が増しており、各施設改修の時期に来ていると思われます。また財政面でも人口減少や少子高齢化に伴い、福祉などの扶助費の増大、自主財源の減少は明らかであり、財源も潤沢な状態ではない中、現在の公共施設を維持するのに巨額の費用がかかることは明白であり、将来の人口動態、人口構成に合った行政需要の変化を想定し、検討する必要があると思います。現在、モンベル・アウトドア・ビレッジ・留萌構想をはじめとし、新交流複合施設、留萌港小麦出荷 倉庫出荷施設、市役所庁舎、給食センターと計画が目白押しとなっており、この見通しの立たない資材高騰化において合理化を図り、今後の市政運営を考えた上で将来を見据えた公共施設マネジメントの必要性を感じております。今後公共施設等の建設が目白押しの留萌において、関係部局との調整多様化する市民ニーズにも応え、情報提供や合意形成を図るためにも、より専門的な公共施設準備室の設置の必要性について市長の見解をお聞きいたします。続きまして、中項目2点目として、市民から望まれるモンベルアウトドアビレッジ留萌構想にするためにと題してお聞きいたします。モンベルアウトドアビレッジ構想の素案を見て、私は最初留萌にこのようなかっこいいものができるかと胸の高鳴りを感じました。また先般、株式会社モンベル辰野会長よりお話を伺う機会をいただき、会社の理念、会長のお考えも含めて感銘を受け、モンベル社が留萌に来ていただくことの費用対効果はまだまだ未知数ではあると思いますけども、今の留萌市にとっては起爆剤として非常に有効な手段ではないかと考えました。しかし、令和5年8月25日新聞報道にて、現行の計画であるコテージ、キャンプ場、体験施設整備が一応白紙となり、拠点施設のみでまず進めるという計画に言うまでもなく残念でありません。構想段階で一度つまずいた計画が今後成功のビジョンを描けるのかという疑問も残ります。何より今回の構想は道内初であれだけの規模のアウトドアビレッジを留萌に作るということに私は魅力があると思っておりました。企業誘致として、民設民営で来るのであれば市民は歓迎するのかもしれません。しかし公設民営である以上、市民が今回の誘致、モンベルアウトドアビレッジ構想自体を望むためには市民の理解を得る必要があると考えております。令和5年まちづくり懇談会において、理事者側の説明を聞いた上で約4割の方が理解をできてないという回答がございました。また、市民と議会の意見交換会でも市民が納得できる説明を求める声も見受けられました。モンベルを誘致するのであれば、まずモンベルという企業を市民に理解してもらうことが急務であると考えております。また留萌管内の自治体にも賛同いただき、さまざまな形での協力体制の構築も必要ではないでしょうか。また誘致する企業も10年20年と経営状態を維持していただかなくてはならず、その財政状況にも着目する必要があります。さて、少し原点回帰して質問いたしますが、モンベルと留萌市としてさまざまな場所で説明しておりますが、株式会社モンベルは大手アウトドアブランドではありますが、そもそも市民の認知度はどの程度であるとお考えか、市長の見解をお聞きいたします。またモンベルフレンドショップとして現在留萌市内8社のご協力を得ておりますが、誘致の機運を高めるため、市内企業、今後留萌管内の企業の協力体制づくりについて市長の見解をお聞きいたします。以上、1回目の質問といたします。ご答弁のほどよろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
宇川議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、留萌市の医療介護についての中で、中項目2点目、留萌市における医療介護資源の確保についてとして、地域医療介護の現状についてのご質問でございますが、地域医療の現状といたしましては、留萌市の医療機関として入院病床が20床以上の病院が2機関、有床であるものの入院病床が20床未満の診療所が2機関、そして入院病床を持たない無床の診療所が10機関ございまして、それぞれが一次医療圏の医療機関として基本的な健康管理や初期診療を行っていただくなど、役割をしっかりと果たしていただいているところでございます。また留萌市立病院につきましては、留萌地域の二次医療圏として専門的な診断や治療を提供している医療機関であり、 この地域のセンター病院としての役割を果たしております。地域医療の課題といたしまして、市立病院では医師や看護師の不足が、また市内民間医療機関の医師の高齢化に加え、後継者がいない現状が大きな課題であると伺っているところでございます。次に介護の現状といたしまして、市内介護事業所において現在市民に居宅サービス事業、地域密着サービス事業、施設サービス事業などを中心とするさまざまな介護サービスを提供していただいており、新規事業の開始はありますが、職員不足による事業の廃止や休止もあり、介護人材の確保や育成が大きな課題であると伺っているところであります。これまでも各事業所において国の介護報酬の処遇改善加算による賃金改善などに取り組むとともに、北海道の地域医療介護総合確保基金によるさまざまなメニューを活用しながら、介護人材の確保や育成に取り組んでいただいているところであります。次に、潜在看護介護人材へ復職再就職準備金の支援についてのご質問でございますが、再就職準備金につきましては、介護職へ復帰したい方が利用できるもので、国の制度では福祉介護人材の育成及び確保並びに定着を支援することを目的として、以前介護職員として勤務していて、子育てなどで退職された人が再び介護職員として勤務する場合に必要な準備金を、北海道の上乗せと合わせて上限40万円まで無利子で貸し付けるもので、貸し付けを受けてから介護職員として2年間勤務すると返済が免除されるものであります。私といたしましては、介護人材の確保に向けては厚生労働省が所管する看護師等の人材確保の促進に関する法律による看護職員の復職支援制度を活用した PR のほか、市立病院へ就職予定の看護師等については、留萌市看護師等就学資金及び留萌市立病院看護師就学資金のほか、北海道看護職員養成就学資金も借りられることとなったことから、これらを利用した人材の確保を考えております。また、介護人材の確保に向けた支援として、市内事業所の既存制度の周知を図るとともに、さらにどのような支援が必要か、市内事業所からのご意見をお聞きしながら、新年度に向けて検討してまいりたいと考えております。次に、大項目2点目、市内公共事業の実現に向けての中で、中項目1点目、留萌市公共施設等総合管理計画に基づいた市内公共事業推進についてとして、より専門的な公共施設準備室の設置の必要性についてのご質問ですが、留萌市公共施設等総合管理計画では、次世代に可能な限り負担を残さない効率的効果的な公共施設の配置を実現するための取り組みのほか、施設の必要性などを再検討した上で、社会情勢の変化に応じた質的向上や機能転換、用途変更、さらには複合化、集約化を図るものとしております。また総合的かつ計画的な管理を実現するための組織体制として、施設の複合化など既存の施設類型の枠組みにとらわれない検討が必要であることから、各部局を横断する検討組織を組織し、公共施設に関する情報の共有、一元化、定期更新を含めた施設管理の進捗状況と計画の改善を進めていくものとしているところでございます。私といたしましては、公共施設の整備などにあたっては、 市民の皆様への情報発信に努めながら、施設機能の在り方や集約化、ニーズ把握、民間誘導の可能性など、町内横断的な検討機能を有する組織が必要であると認識していることから、公共施設の総合的かつ計画的な管理を行うために、設置しております留萌市公共施設町内検討会議での協議のほか、その下部組織である検討部会、さらにはプロジェクトチームにおいて検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。次に中項目2点目、市民が望まれるモンベルアウトドアビレッジ留萌構想について、そして、株式会社モンベルという企業について市民の認知度はどの程度あると考えているかについてのご質問でございますが、株式会社モンベルについては、1975年に創業した大阪に本社がある大手アウトドアメーカーであり、アウトドア商品の製造販売のみならず、モンベル7つのミッションに基づき、商品開発を通じた自然災害への対応力や野外活動を通じて子どもたちの生きる力を育む取り組みとして、子どもたちの野外体験を支援するなど地域の発展に寄与した取り組みを行っている企業でございます。留萌市民の株式会社モンベルに対する認知度については具体的に把握できておりませんが、本格的にアウトドアを好むユーザーの方々はもちろん、アウトドア愛好者以外でも普段使いのできるブランドとしても定着しており、また近年は農業、漁業、林業など一次産業に従事する方々向けの作業着や子育て世帯向けのアイテムなども豊富なことから、一定の認知度があるものと推察しているところであります。私といたしましては、モンベルとの包括連携協定の締結やモンベルの留萌進出の動きなど、広報誌やさまざまな報道を通じて、市民のモンベルに対する関心が少しずつ高まってきているものと感じており、今後さらにまちづくりで機運を醸成していく取り組みを失礼しました。さらに町ぐるみで機運を醸成していく取り組みを市民とともに行ってまいりたいと考えているところでございます。次にモンベル誘致の機運を高めるため、市内企業、管内企業への協力体制の拡大についてのご質問でございますが、株式会社モンベルが管理しているモンベルフレンドエリアについて、令和5年1月より留萌管内全域をフレンドエリア留萌として登録し、モンベルクラブ会員112万人に留萌地域の食と観光、アウトドアなどを PR しているところでございます。また留萌市内8店舗にフレンドエリアにおけるフレンドショップとして登録をしていただいており、店舗紹介やモンベルクラブ会員への特典を通じて留萌市内への誘客を図っているところでございます。今年度につきましては、留萌管内の道の駅ショップなどを対象にフレンドショップ登録などの説明を行い、留萌管内一体となってモンベルクラブ会員に魅力を発信できるよう、フレンドエリア内におけるフレンドショップの拡大を進めていくとともに、株式会社モンベルの企業誘致が実現した際には、地元企業や一次産業におけるモンベル製ワークウェアの活用など、留萌地域の厳しい自然環境の中でも、快適に過ごせるような取り組みにも着手してまいりたいと考えているところでございます。以上です。
病院事業管理者。
宇川議員のご質問のうち、留萌市立病院に関する質問にお答えいたします。はじめに、大項目1点目、留萌市の医療・介護についての中で、中項目1点目、公立病院経営強化ガイドラインに基づいた留萌市立病院運営についてとして、 診療報酬の同時改定も控えて、経営の厳しさが増す中、今後の留萌市立病院において、特に経営力強化、機能強化を図る上で、何か具体的な考えがあるのかについてのご質問でございますが、留萌市立病院につきましては、留萌市のみならず、留萌医療圏全体においても重要な役割を担っており、国のガイドラインにあるように、6項目の必要な経営強化に取り組みながら、現在の役割や機能を維持していかなければならないと認識しているところでございます。役割や機能の維持、働き方改革への対応、そして新興感染症への対応など、ガイドラインの取り組みには、何よりも医師や看護師をはじめとする医療スタッフの確保が重要であり、最重点課題として取り組まなければならないものと考えているところでございます。経営面、診療面で言いますと、新型コロナウイルス感染症によって、専用病床の確保や臨時外来、院内感染対策など大きな変化があった中で、平時に戻しつつも落ち込んだ患者数や収益の回復に取り組むとともに、機能強化、経営強化を図っていかなければなりません。そのような中で、脳神経外科において医師の派遣をいただいている旭川赤十字病院の協力により、9月からは慢性硬膜下血腫ドレナージ手術を行えるようになり、病院機能の強化と収益の増加が期待されております。将来的には旭川赤十字病院からの応援体制の拡充とともに、脳神経外科手術の再開を計画に盛り込み、実現に向けて努力してまいりたいと考えているところでございます。また、来年度は診療報酬の改定がございます。留萌市立病院においては、維持部門に診療情報管理士など、医療事務の有資格者を配置するなど、事務部門の体制強化を図ってきており、次期診療報酬改定の内容の情報を可能な限り早期に入手し、より経営改善につながる有利な診療報酬の算定を目指し、準備を進めてまいります。いずれにしましても、経営力強化、機能強化、維持可能な病院運営には、医師や看護師をはじめとする医療スタッフの確保が最重点課題であり、今後も継続的に確保に向けた取り組みを進めてまいります。次に、医療者の使命感だけでなく、魅力的な労働条件、働きやすい環境整備を求められる中で、医療従事者が働きやすい環境づくりについて、今後どのような取り組みを行っていく考えがあるのかについてのご質問でございますが、魅力や働きやすい環境としましては、医療従事者のスキルアップに対する支援や、院内保育など、子育て職員に対する支援を行っているほか、ハラスメントのない良好な職場環境づくりや、有給休暇の取得しやすい環境整備にこれまでも取り組んできております。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の流行期においては、感染予防対策による業務の増加や感染リスクのへの緊張、さらには地域医療を守るという使命感、役割から、業務以外の場面においても、さまざまな行動の制限や自粛を余儀なくされ、精神的、肉体的に大きな負担のかかる過酷な労働環境であったと認識しているところであります。そのような状況の中においても、多くの職員が辞めることなく、職務を全うしていただいたことに心から感謝しているところでございます。また、超高齢社会の突入により、入院患者における高齢者の割合が増加してきており、中でも看護師においては、看護業務のほかに、介助業務まで行うなど、看護の質が変化してきているとともに、看護補助者が不足している実情から、幅広い業務をこなさなければならない状況となっております。このことから、看護師としてのモチベーションを維持してもらうためにも、看護業務に専念できる体制づくりが必要であると考えております。そのためには、看護補助者の確保が急がれるところですが、 募集をしても採用に至っていないのが現状であり、現在介護人材の外国人技能実習生の受け入れの可能性について先進的な取り組みを進めている病院の視察を行うなど調査を行い、受け入れた場合の処遇などについても協議を進めているところでございます。このように医療スタッフの業務軽減を図るため新たな取り組みを進めるとともに、今後についても現場の状況を把握しながら医療スタッフが働きやすい、やりがいを持てる環境づくりに努めてまいります。以上でございます。
以上、宇川議員。
わかりました。今回また再質問させていただきたいと思います。中項目2点目の方でお伺いしたかったんですけど、大項目1の、例えば就活金、貸付金、召喚後に離職される方も多いかと思っておりますけども、離職理由を含めたアンケートなどを行っているのかについて確認させてください。
病院事業管理者。
お答えいたします。離職の理由のアンケートというものは特にはやってございません。ただ離職のするときにはですね、現場の方で聞き取り等は行っておりまして、旦那様の転勤ですとか、そのような、あとスキルアップのためにというようなことですとか、そういう理由等の方については聞き取りで行っているところでございます。以上です。
以上、宇川議員。
ありがとうございます。労働環境改善のためにスキルアップだとか、ライフワークバランスを取る職員の支援だとか、ハラスメントのない、良好な環境づくりと、有給休暇を所得しやすい環境づくりを、作っていただいているということですけれども、こちらの支援に対してまたこの効果の検証というものは行っているのでしょうか。お聞きいたします。
病院事業管理者。
はい、お答えいたします。まず有給休暇等につきましては、毎年取得率ですとかその調査等はしてございます。あと、労働環境等については安全、会議ですね、労働安全会議を、月1回開いておりまして、その中で代表委員、労働組合の代表者も入ってございますので、それらの意見を、聞きながらですね、その辺の、当院がやっておりますいろんなことに対する意見等は聴取してございます。ただこれに関してのですね、一つ一つの効果ということではですね、その事情聴取というかアンケートですとか、そういう調査というのは具体的には今してない状況ではあります。
以上、
はい、ありがとうございます。続いて中項目2点目について再質問させていただきたいと思います。すいません、大項目1点目の中項目、質問の2番目ですね、申し訳ない。留萌市における医療介護支援資源の確保についてお聞きいたします。再質問させていただきます。現在一次医療圏が重要視される中、二次医療圏である留萌市立病院との連携強化が重要であると考えておりますけれども、医療機関同士のその相互理解を図るための連携ネットワークの構築についてお聞かせください。
市長。
医療の連携ネットワークということでのご質問ですが、まずは留萌医師会という中で皆さんが会員としてですね、なっていることと、留萌市立病院の委員長も含めて医師会に加入しておりますから、まずはそこでそれぞれのコミュニケーションを取っていただくということがまず大事だということと、一次医療、二次医療機関というこの実態についてはそれぞれの医師も理解していることですから、まずは個人クリニック等から市立病院に連携 を図りながら、患者さんを、まあ、二次医療機関につなげていく、また、まあ、逆に、私立病院での治療が終わった段階で、またかかりつけ医の方に、まあ、戻してっていう方もちょっと変ですけども、またかかりつけ医で見ていただける体制というのは確立されていると思っております。
岡議員。
わかりました。現在、自主医療圏は、まあ、おっしゃる通りかかりつけ医療推進に伴い留萌市立病院からの転院例も多くですね、現在はこう均衡が保たれておりますけども、今後高齢化によりまたニーズが高まっていくと思われ、万が一こうバランスが崩れた場合、市民にこう病院がかかれないなど負担がかかると、思うんですけども、今後留萌市の医療を堅持するための手段について、現段階でのお考えについてお聞かせください。
市長。
まあ、現代段階、という状況ですが、まあ、高齢化されている、まあ、クリニック、まあ、その他に、まだまだ働いていただける状況のあるクリニック、また、まあ、市内においては脳神経科を専門とする入院も可能な病院があるということを含めて、まあ、役割分担が私はできているというふうに考えております。まあ、しかし、これはもう病院に限らず、さまざまな部分で、まあ、若年層のこれからの力というのは必要になってくるというふうに思っておりますので、やはりこれからさまざまな医師の勧誘、また看護師の勧誘含めてですね、やはり医療従事者が、まあ、働きやすい環境、というのをやはり作っていかなきゃならないというふうに思っておりますし、まあ、私が、まあ、東京とか要望事項で行ったときにはですね、まあ、これをよく使うんですけども、まあ、まだモンベルができたわけじゃないですけど、やはりそういうアウトドアショップがある町、そして地域の観光資源を生かして仕事と余暇の充実を図っていくことで、まあ、仕事に対する向き合い方が変わってくるんじゃないかというようなお話をさせていただきながら、要望活動などを行っているところです。以上です。
川議員。
ありがとうございます。次の、医療資源の確保について中項目2点目なんですけども、本日 の報道にありまして、留萌管内において特別養護老人ホームの介護人材の確保困難において運営法人の撤退の報道が本日ありましたけども、もうすでにもう対岸の火事ではなくなってきているのかなというふうに私は考えております。厚生労働省の貸し付け事業も進めながら、留萌市として策を打つ必要があると考えますが、市長の見解をお聞きいたします。
市長。
まあ、今日の新聞、で、まあ、まあ、医師が転院していく、ということで、まあ、地方、まあ、地方というか、まあ、新しく、国保病院を19床の診療所として開設して間もなくの話というふうに、まあ、私も思っておりますが、まあ、確かに、診療所と管内においても、医師が亡くなったり、まあ、医師の転移があったりという状況で、私たちも、北海道なり、さまざま状況の確認、そして今後さらなる医師の派遣というのをお願いしてきているところですが、やはりそれぞれ三医区大学においては、やはり医局の、まあ、医師が減ってきているということで、なかなか地方に出しづらい、まあ、状況が続いている、 まあ、その中で、まあ、あの留萌市立病院は旭川赤十字病院と の農芸の連携を取って、まあ、これから、さらに、高度な手術ができるというような状況にもなってますし、まあ、館内の状況としては、まあ、あのそれぞれが救急の体制の中で、まあ、二次医療機関としてあの市立病院に救急が進んできていると思います。またあの現在、遠別名寄間の、事業を着手、まあ、残道が2キロほど残っていて、まあ、それを解決することによって、北部の、町民については名寄の方に、行けるふうになってくるのかなと、まあ、あの地域で協力し合いながら連携して、医療を進めて、それぞれの町の住民の安心安全を守っていくということを、やはり町村会等で含めて、話し合いをしていく必要性というのはあるというふうに感じております。
宇川議員。
わかりました。ただいま僕実は特別養護老人ホームの方についてお聞きしたんですけども、あの遠別国語病院の方に説明していただきまして、かしこまりました。次、大項目の2点目に移らさせていただきます。公共施設の管理計画に基づいた市内公共事業の推進についてなんですけども、現在その部長職で構成される留萌市公共施設庁内検討会議の今年度の開催頻度についてお聞きさせてください。
総務部長。
はい、お答えいたします。本部会議というかですね、全体の大きな会議の方はまだ実施はしていないんですけれども、現状でいくと総務課、政策調整課、財務課のコアメンバーでの協議については1回、あと事務局レベルで数回開催しているようなところでございます。以上です。
宇川議員。
開催頻度が少し低い少ないのかなというふうに感じましたけども、やはりあのプロジェクトチームも存在するということなんですけども、こちらは公共施設ごとに結成されているのかお聞きいたします。
総務部長。
はい、お答えいたします。現状であればですね、すみません失礼しました。道の駅のプロジェクトチームの方は結成されておりまして、継続して協議をしているというところでございます。その中には当然モンベルの部分も入っているというところで動いている。それ以外については今後出てくる施設等々の部分を見て、随時動いていくという予定になっているところでございます。以上です。
宇川議員。
次にですね、現在あの留萌市、公共施設等総合管理計画において管理されている施設にですね、バラカ小麦貯蔵施設があると思うんですけども、現在建て替えというものが検討されているというふうにあの聞いておりますけども、留萌市公共施設等総合管理計画に基づけば、共用廃止された場合は速やかに解体するということとなっておりますけども、既存のバラカ小麦倉庫は解体されるのかお聞きさせてください。
市長。
まああの現在、小麦倉庫サイロについて、関係機関と調整をしているところですが、あのまずはあの完成後、解体という流れで進めていきたいと思っております。
宇川議員。
わかりました。一応ですね、解体かなりの金額がかかることが予想されるんですけども、財源はどのように考えておられますか。
市長。
まあ、あのこの解体事業については過疎債を使っての解体というふうになります。
宇川議員。
私の過疎債ってこの解体に利用できたのかどうかについてお聞きしていいですかね。
市長。
あの解体につながるその部分については過疎ソフトという部分があって、まあ、仮想ソフトとハードで、まあ、そのソフトでいくと、まあまあ、うちは1億という財源を確保しているところですが、まあ、あの当然その まあ、見積もり等を取って、あと当てる財源含めて、検討はしていく予定であります。
以上、岡川議員。
わかりました。続いてモンベルの、アウトドアビレッジ構想について再度質問させていただきます。令和5年7月21日に町づくり懇談会にて市民へ説明していただき、9月の広報にも記事が、収載されておりました。令和5年8月25日に新聞報道でキャンプ場を含む2期工事の事実上の、まあ、白紙のようなもの、この報道に関して、まあ、副市長が述べられたというふうに書いておりましたけれども、モンベルアウトドアビレッジ留萌構想は市長の看板公約だと考えておりますけれども、市長より市民への説明も兼ねて経緯をお聞きいたします。
市長。
まあ、このことにつきましては、まあ、全くモンベルの出展をということではなくてですね、全体計画について、まあ、やはりこの資材高騰というのが、かなり、想定外の状況であり、まあ、そのことによって、まあ、私も大阪に出向いて辰野会長とお話をさせていただいたんですが、意外と辰野会長自体もですね、この、まあ、資材高騰を強く受け止めており、まあ、冒頭からやはりここは少し見直しをかけていかないと、かなりの負担になるというような判断もされていたので、もう少し柔軟な形で今後の計画を考えていきましょうというような内容と なってましたので、まあ、ちょっと、まあ、言葉の使い方というのはいろいろありますが、まあ、やはりその拠点施設を優先的に、していく、まあ、それで、さらなる、モンベルビレッジ構想の、まあ、キャンプ施設等にはですね、やはり状況を見ながら判断をしていきたいというふうに思ってますし、まあ、現在、国においても岸田内閣の中でやはりこの資材高騰についての今後の、補正含めてですね、まあ、どうなっていくのかというのはやはり私どもも見極めていかなきゃならないのかなというふうに思いますし、それぞれが全道的にもですね、事業を休止するなど、今非常にこの資材高騰問題というのは大きな局面を迎えているのかなというふうに感じているところです。
岡川議員。
わかりました。今回の誘致の僕キーワードとしてはこの機運の醸成という言葉だと感じております。先般モンベルの辰野会長より今回の誘致に必要なのは、市長の覚悟と市民が誘致を望むかどうかだというお話があったと思いますけども、市として現在誘致に対する市民のその機運の醸成を図っていくということですか、その醸成を図るというその検討されているその手法についてお聞きいたします。
市長。
まあなかなかその機運を図る反対される人は大きな声が伝わるんですけども、なかなか賛成する人の声を聞くという機会が少ない。ですからやはりこれからも市政懇談会などを通してですね、やっぱり話を聞いていくし、また1年前になろうかと思いますけれども、まあ、モンベル社を訪れたときに、市民からかぼちゃをに、モンベルというを入れて、会長に、まあ、これも一つの、まあ、市民としても望んでいるという大きな力にはなったというふうに思ってます。まあ、やはりそれぞれが、モンベルのクラブ会員になったりですね、で そこでうまく会員数をつかめれば一番数字がはっきりするとは思うんですけども、まあ、それはやはり企業の、まあ、やっぱり出せないところということで、まあ、やはり約110万人ぐらいのクラブ会員というものが今後も後押ししていただけるのかなというふうに私としては考えているところです。
川議員。
おっしゃる通り、その機運の醸成というものはなかなか可視化できないものであると思います。やっぱりそこに対してそのスケールが必要だと私は考えており、その機運醸成の指標、目標値の設定について市長のお考えをお聞きいたします。
市長。
まあ、目標値の設定といいますか、公設民営で行うということで、そこが求められるところなのかなというふうに思っています。民間が民民でやる場合は、それぞれがここの商業権を測りながら誘致というか、例えば土地の提供ですとかっていうのは考えていくんでしょうけども、今の状況でいくと、やはり期待度を、KPI 含めてですね、どんな形でできるか、また毎年行う総合計画のアンケートなども通しながら、やはりそういうものを測っていければというふうに考えているところです。
議長。
深川議員。
おっしゃるとおり、その私としては、可視化する方法として、やはり住民意向調査っていうものがあるかと私は考えておりますけれども、実地の可能性についてお聞きいたします。
市長。
先ほども言った通りですね、1000人に対するアンケートというのは、少しを考えてみたいと思いますけれども、それ以上というふうになってくると、なかなか厳しいものがあるのかなというふうに考えています。今後も、モンベル社といろいろ連携を取りながら、クラブ員数がどのくらいなのかということを、提示していただけるかどうかはちょっとまた別の話ですけれども、さまざまな、やはり、先ほども言った市政懇談会等でですね、その中でもお聞きをしながら、それを糧にして、いろいろ判断はしていかなきゃならないというふうに考えているところです。
議長。深川議員。
わかりました。ちょっと別の質問に移ります。モンベルの誘致にあたり、地域に、もたらす効果というのは、推計として10年、20年スパンで多分市は考えておられると思います。その場合はやっぱりモンベル社自体の10年、20年後の経営状態に関しても、着目しなければならないと思います。モンベルというのは、カリスマ経営者である辰野会長のもと、今後、代替わりの可能性も秘めておりますし、現在急激に都市型から地域密着型、ネットショップへシフトチェンジし、経営戦略が変わってきている印象がございます。留萌市として企業誘致にあたり、リスクマネジメントとして非上場企業である株式会社モンベルの現在の財務状況について確認を行ったのかについてお聞きいたします。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。議員おっしゃる通りですね、非上場企業でございますので、なかなか財務状況を公開しているデータはございませんが、私どもですね、これは公表できる資料ではないんですが、市の入札の資格要件にですね、資格審査をですね、モンベル社提出している資料がございます。この中でですね、私ども財務状況については確認しておりまして、当期の利益ですとか資産負債の状況を含めてですね、財務状況については健全性について確認しているという状況でございます。以上でございます。
深川議員。マイク入ってます。
それは市民の安心にもつながると思いますので、ありがとうございます。モンベルフレンドショップの件について、次お伺いしたいと考えております。市内、8店舗にご協力いただいておりますが、112万人いると言われるモンベルクラブ会員において、留萌市登録企業における登録特典の利用人数の効果についてお伺いいたします。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。現在、 フレンドショップといたしましてですね、市内8の企業店舗がですね、登録している状況でございます。店舗においてはですね、利用特典ばらつきがあるんですが、道の駅のですね、おかってや萌えの部分でですね、最も多い利用状況となっているとお伺いしているところでございます。ありがとうございます。
議長、深川議員。
6町1村にもそのフレンドショップの拡大を今後進めていくと思うんですけども、例えば会員特典ガイドの追加修正にも例えば費用の方もかかるように、聞いておりますけども、6町1村の例えばアクティビティだけの連携だけではなくて、その金銭的な協力体制も必要と考えておりますけども、市長の見解をお聞きさせてください。
市長。
このモンベルフレンドエリア登録ということを、今後町村会等なりでですね、留萌の考え方をお話しして、そして館内的な統一というのを図っていきたいというふうに考えているところです。
以上、深川議員。
わかりました。次に、アウトドアっていうものをこう推進する上で、安全面からもこうインストラクターの養成っていうのが非常に重要であると考えておりますが、現状のインストラクターの確保、育成、資格、所得も含めて進捗状況についてお聞かせください。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。昨年度からですね、モンベルアウトドア観光構築事業ということで、地元のアウトドア愛好家の皆さんとですね、この地域でできる、アウトドアアクティビティの普及について、検討しているという状況でございます。その中でですね、具体的にガイドの要請についてもですね、検討を始めているという状況でございます。以上でございます。
深川議員。あ、マイク入ってません。
わかりました。最後の質問とさせていただきます。留萌市のこう先を見据えたモンベルアウトドアビレッジ構想というものの必要性というものは非常に理解しているつもりでございます。しかし、市民としては温浴施設だったり除雪問題だったり生活圏の充実、要するに住みやすい町留萌というものを望む声が非常に多く、理事者側の考えと非常に温度差があるように私は考えております。我々議員としても市民の皆様に意見をいただきながら、議論を進めたいと考えておりますが、今後どのように市民とコンセンサス合意形成を図っていくのか、市長の意見をお聞かせください。
市長。
当然その生活に関わる、事業というのはですね、市民から求められることだというふうに思います。ただやはりそれだけではなく、やっぱり留萌の魅力という位置づけが私はすごく必要だというふうに思ってますし、この観光というか自然資源をいかに有効に活用していくかということで、モンベルとのこの連携というのはできてきたと思います。また一方で、除雪等につきましては、やはりその今、それぞれが連携していただいて、なるべく市民の方に迷惑をかけない、除雪ということで、今年、こちら、昨シーズンについては連携がうまくいったなというふうに思っています。ただこと細かく私の家の前とか、そこまでなるとちょっと話はこう変わってきますので、今後そのできない、例えば除雪等については高齢者除雪事業というのも行っております。で、除雪だけではなく、さまざまな、やはりその季節季節に起きるさまざまな件についても、やはり市としての維持管理含めて、対応はしていきたいというふうに考えているところです。
1番、宇川議員の質問を終わります。